マタイによる福音書17章24節から、一行がカファルナウムに来たとき、神殿税を集める者たちがペトロのところに来て、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言った。ペトロは納めますと言った。そして家に入るとイエスの方から言い出された。シモン、あなたはどう思うか。地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか。自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。ペトロが他の人々からですと答えると、イエスは言われた。では子供たちは納めなくてよいわけだ。しかし彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が一枚見つかるはずだ。それを取って私とあなたの分として納めなさい。この主の日の礼拝の説教題、つまずかせないは、マタイによる福音書17章27節から示されました。新共同訳新約聖書の34ページになります。27節の前半でイエス様はペトロに、彼らをつまずかせないようにしようと言われます。ここで彼らと言われているのは誰を指すのでしょうか。イエス様は与えられました御言葉に続くマタイによる福音書18章で、神様の御国を指し示す共同体である教会において共に生きることを教えられます。その中でイエス様は、失われた羊になる危険のある人で、イエス様を信ずる小さなものをつまずかせることを強く戒められます。その直前にあります御言葉で、いわばその前置きとして、イエス様はつまずきを与えない振る舞いを示しておられるのです。主イエスキリストの十字架という福音書の中心には、本質的なつまずきがあります。十字架のつまずきを薄めてしまったり、ないものにしてしまったりすることはできません。しかしイエス様に従う人々に不必要なつまずきを与えないように、イエス様はここで進められているのです。26節でイエス様が言われているように、毎年納めることになっていた神殿の維持費である神殿税は、神様の子供たちは納めなくてよいのです。しかし教会の内外の人々をつまずかせないために、自由が制限されることもあります。信仰者の自由は本質的な原則に従うことこそが求められているのです。イエス様は神殿税を納めてはおられませんでした。それは26節で子供たちは納めなくてよいと 言われたことからわかります。この御言葉は、子供たちは自由であると訳すことができます。私たちは父なる神様に愛されている神様の子供です。父なる神様は全能の御力によって私たちを守り導いてくださいます。ですから、罪の力も死と滅びの力も私たちを支配することはできません。喜びの日も悲しみの日も、私たちはいつも父なる神様のご支配の中で生かされています。ですから、私たちは神様の愛のご支配のもとにあって自由なのです。イエス様は自由なお方であられるからこそ、教会の内外の人たちをつまずかせないために、今回は神殿税を納めることにされました。十字架につけられたキリストは、コリントの信徒への手紙1章23節にありますように、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものです。十字架のつまずきを取り除くことができないからこそ、イエス様は十字架以外のことでつまずかせないために、教会の内外の人たちに配慮してください。神様の子供たちの自由は、隣人の救いを実現するために喜んで奉仕する自由なのです。与えられました御言葉、マタイによる福音書17章24節以下をご覧ください。ガリラヤ湖の北岸にあるカファルナウムは、エジプトとシリアを結ぶ交易路にある町で、イエス様のガリラヤでの伝道の拠点です。イエス様はカファルナウムにあったペトロの家にしばしば滞在されたようです。この時ペテロは家の外で、あなたたちの先生は神殿を治めないのか?と問われます。ペテロのところに来てこう問うたのは、神殿税を集める人たちであり、ローマ帝国から税金の徴収を請け負った徴税人ではありません。神殿税は主の民イスラエルに属する20歳以上の男性がエルサレムの神殿を維持するために納める税金です。神殿税の起源は、出エジプト記30章11節から16節に記されていますが、命の代償として、命をあがなうために神様にお捧げする税金でした。ペトロは25節でとっさにイエス様も神殿税を納めますと言ってしまいます。ペトロはイエス様や自分自身が人々から反感を買うのを恐れたのでしょう。ペトロが家に入るとイエス様の方から話を切り出されます。ペトロに、シモン、あなたはどう思うか。地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか。自分の子供たちからか、それとも他の人々からか、と問いかけられます。厳しさなど全 全く感じさせない優しい問いかけです。地上の王は自分の子供たちから税や貢ぎ物を取り立てはしませんから。ペトロは26節で他の人々からですと答えます。そこでイエス様はペトロに子供たちは納めなくてよいわけだと言われます。しかしイエス様は27節で彼らをつまずかせないようにしようと言われ、教会の内外の人々への配慮を示され、神殿税を納めることにされるのです。イエス様は神様の一人子であられ、神殿税を納めることから自由です。また人々への恐れからも。人々への憎しみからも自由なお方です。イエス様がここで子供たちと複数形を用いておられるように、ペトロも私たちも神様の子供なのです。イエス様は私たちにもご自分と同じ自由を与えてくださいます。この自由は愛するための自由であり、隣人に互いに仕え合うための自由なのです。27節でイエス様はペトロに湖に行って釣りをしなさい、最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が一枚見つかるはずだ、それを取って私とあなたの分として納めなさいと言われます。ここでイエス様はこれまで起こしてこられた数々の奇跡に比べると、奇跡であることさえわからないような、まことにささやかな奇跡を起こされます。そしてこの奇跡によってご自分が神様の独り子であられ、神殿税から自由であられることと、イスラエルの民としての役割と同時に実現されます。魚の口から出てきた銀貨は元の言葉ではスタルスと記されていますが、スタルスは古代ギリシャのお金の単位で、同じく古代ギリシャの単位ですが4ドラクメに相当します。2ドラクメは古代ユダヤのお金の単位である1シェケルに相当し、1シェケルがイエス様とペトロの2人分の神殿税にあたり、半シェケルが1人分にあたります。さらに言えば1ドラクメはローマのお金の単位である1デナリオンに相当します。1デナリオンはマタイによる福音書20章2節によれば労働者の1日の賃金ですので、まあお寺にあるお墓の1年間の維持費に近い金額であるかもしれません。イエス様はささやかな奇跡を起こされ、ペトロに一枚の銀貨を授けられ、私とあなたの分として納めなさいと言われました。しかし神殿税は、主の民イスラエルの命をあがなうための代償として、エルサレム神殿で、 神様にお捧げする犠牲の供え物を得るために用いられていました。いわば主の民の命をあがなうための代償金であったのです。イエス様ご自身がエルサレムのゴルゴタの丘で犠牲の供え物となられるのですから、神殿での犠牲は必要なくなりますが、イエス様はここで二人分の神殿税を用意されます。それはペトロだけではなく、私たち一人一人の命を、ご自分の命によって罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へとあがない出してくださるためです。与えられました御言葉に記されたまことにささやかな奇跡の出来事は、教会で教会の内外の人たちをつまずかせないための配慮が示されています。そして同時に主の民とされた人々が、私たちが十字架のつまずきを受け入れて救いに至るための自由が表現されているのです。私たちも隣人へと主の御言葉を伝えることで、主イエスが与えてくださった互いに愛し合い支え合うための自由に生かされるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。主イエスは十字架のつまずきを取り除くことができないからこそ、十字架以外のことでつまずかせないために、教会の内外の人たちに配慮してくださいました。神様の子供とされた主の民の自由は、隣人の救いを実現するために喜んで奉仕する自由であることを指し示してくださいました。どうぞ私たちにも主イエスと同じ自由を与えてください。愛するための自由である、隣人に使い合うための自由を与えてください。主の民とされた私たちを十字架のつまずきを受け入れ、救いに至るための自由をこの世界に表すものとしてください。私たちを隣人へと主の御言葉を伝えることで、主イエスが与えてくださった互いに愛し合う支え合うための自由に生かされるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。